共に祈りをお捧げいたしましょう。常しえより常しえにいます父なる神様、この朝も私たち一人一人の名前を呼んであなたの御前に集めてくださり感謝いたします。今日は週末主日、そして収穫感謝日です。神様、この一年私たちの不信仰にもかかわらず、あなたが与えてくださったたくさんの恵みがあったことを感謝を込めて思い起こします。あなたが備えてくださる実りは様々です。風のそよぎ、空の美しさ、美しい草花、新しい神の家族との出会い、子供たちの成長、私たちの心が輝かされること、祈りと賛美を合わせる幸せ、御言葉によって生かされる喜び、誠に多くの実りをこの一年も与えられました。そしてまた弱いを重ねる日々にこそ知ることのできる恵みもありました。主よ、どうぞあなたの備えてくださる実りを私たちが自分の蔵に溜め込むことなく、助けを必要とする人たちと分かち合うことができますように導きをお願いいたします。世界の主よ、戦争や迫害、差別や抑圧、貧困の中で苦しんでいらっしゃる人たちを思います。どうぞあなたが共にいてください。あなたの正義がこの世界に行われますように、すべての人、すべての被造物にあなたが与えてくださっている尊厳が守られますように、どうぞ全世界に建てられている教会を通して世界の隅々にまであなたの福音が告げ知らされますように、各国のリーダーたちに御言葉が宿ってください。新型コロナウイルスの感染拡大が抑えられていますことを感謝いたします。教会の礼拝やいろいろな活動を私たちみんなで支えていけますようにお願いいたします。罪人のために身をかがめたもう主イエス様、御子はマリアより生まれナザレに育ち、人の痛みと病をその身に受けられました。今あなたの御前に愛する人々のことを思い起こします。病床にある方々とその家族、関わるお医者様たちの働きを支えてください。弱いを重ね不自由を感じていらっしゃる方々、疲れを覚えている方々、被災地で今なお不安と困難の中にある方々、競争社会の中で渇きを覚えている青年や社会人、学生や子どもたち、今ここにいない私たちの家族、愛するものを天に送り悲しみに立ち止まっている方々、あなたがお愛しになるこれらの方々の心と生活に希望の言葉が届けられ、あなたに信頼する信仰が与えられますように願います。そして今見舞いに集うお一人お一人がそれぞれに重荷を負い人生の課題と取り組んでおられます。闇の中を歩むような時もあなたの光に気づき、あなたの慈しみが私たちの思いを超えて働いてくださることを教えてください。教会の頭なる主よ、来週にはアドベントを迎えます。喜びのクリスマスに向けて私たちの信仰を整えてください。イエス・キリストとの出会いがここで起こされますように。今日の礼拝後にはみんなで協力してお掃除をしてクリスマスの準備をいたします。どうぞ事故や怪我などなく心を込めて作業ができますようお守りください。これらの祈りを収穫の主イエス・キリストによってお捧げいたします。アーメン。教会の暦では来週のアドベントから新しい1年が始まります。今日は週末主日です。私たちが過ごしてきたこの1年の節目です。この1年皆様の歩みはどのようでしたでしょうか。そして来週から始まる新しい1年、どのような1年にしたいでしょうか。読み続けているマタイによる福音書、 イエス様は地上での最後の1週間でエルサレムに入られてから、当時の宗教指導者たちと何度も論争をされました。この前のところまでではファリサイ派というユダヤの指導者たちがイエス様に質問をしていました。質問といいましても、この前の22章の15節のところにありましたように、ファリサイ派の人々は出ていて、どのようにしてイエスの言葉尻を捉えて罠にかけようかと相談をしたと、そんなふうにしてイエス様に質問をしていたのです。つまりイエス様を何とか取り押さえるために言葉で攻撃をしていたのです。今朝登場したのはサドカイ派というグループです。このファリサイ派もサドカイ派も当時のユダヤ教の二大勢力でした。皆様がお持ちの聖書には後ろの方にですね、後ろのページに用語解説というものページがあります。時々御言葉の中でこれ何だろうという時に、その用語解説をご覧いただくと、意外に大体といいますか、結構いろんな解説が出ています。そこのサドカイ派というところを見ますとですね、まず祭司や上流階級を代表していたと、そんなふうにサドカイ派の説明としてあります。サドカイ派はこのエルサレム神殿を中心とする祭司とか貴族といった人々、当時のユダヤ社会において社会的地位が高かったのですね。そして経済的にも豊かな人たちでした。だから今の生活このままでいいんだと満足をして、ローマの支配も受け入れていた人たちです。さらにその用語解説にはこうあります。使徒言行録23章によれば、サドカイ派は霊や天使や復活を否定したと、そんなふうに書いています。このサドカイ派という人たちは旧約聖書のモーセ五書という五章があるんです。五章というのは創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記、創出レビ民信というのがモーセ五章と言われるんですが、この五章を重んじたんですね。この五章しか神の言葉と認めないと、そんなふうな人たちです。そしてそのモーセ五章には復活ということは直接語られていないのです。復活の記述は旧約聖書では比較的後期の書物、ダニエル書などで出てきます。ですからサドカイ派は復活は信じないんです。で、復活だけでなく天使などの存在も否定するグループでした。今朝そのサドカイ派の人たちは死んだらどうなるのかという問題をイエス様に突きつけました。彼らは質問を要約するとですね、7人の男性と結婚した女性がいたら、復活したらその人は一体誰の妻になるんですかという質問をしたのですね。けれどもこのサドカイ派の人たちは本気でその答えを知りたかったのではないんです。イエス様から何かを学ぶためではなくて、自分たちが主張していること、復活なんてないんだということを明らかにするため、そしてイエス様を攻撃するために、イエス様をローマに引き渡して亡き者とするためにこのような質問をするのです。で、このサドカイ派のこの質問は先ほどのモーセ五書の申命記というところにある規定を根拠としています。こういう規定があるんです。申命記25章にですね、ある人が子がなくて死んだ場合、その弟は兄の嫁と結婚して兄の後継ぎを設けねばならない、こんな規定があります。これはその家計を絶やさないために、何々家が途絶えないためにという規定なんですけれども、サドカイ派たちはそこに極端な例を持ち出したんです。7人の兄弟がいて、次々にその人が一人の女性と結婚した。で、次々とその子供を設けずに死んでしまったと。だから女の人は7人の人と結婚したんですが、もし死者が復活するというのなら天国でこの女性は誰の 妻になるんですかというのですね。彼らが言いたいことは、もし死者が復活するのだとしたらおかしなことになるでしょうと、だから復活などありえないのだということです。この人たちはモーセ五章の律法を非常に大事に守っていましたけれども、人を攻撃するために聖書の言葉を道具とすると、そういうふうなことをしてしまったんですね。そんな彼らにイエス様はこのようにおっしゃいました。29節、イエスはお答えになった。あなたたちは聖書も神の力も知らないから思い違いをしていると、こんなふうにおっしゃった、ファリサイ派にしろサドカイ派にしろですね、当時は律法の専門家と言われていた人たちです。その人たちに対して、あなたたちは聖書も神の力も知らないのだと、そんなふうにおっしゃいました。ドキッとしますが、イエス様の言葉は私たちもドキッとさせられます。あなたたちはまだまだ聖書も神の力も知らないのだよと。あなたは神の力を本当に知っていますかと逆に私たちに問っていらっしゃるのです。イエス様はサドカイ派の人々や私たちのことを論破するために言葉をお語りになるのではありません。イエス様は神様の驚くべき御業を証しするためにお語りくださるんです。あなたたちは聖書も神の力も知らないから思い違いをしている。復活の時にはめとることも嫁ぐこともなく天使のようになるのだ。死者の復活については神があなたたちに言われた言葉を読んだことがないのか。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとあるではないか。神は死んだ者の神ではなく生きている者の神なのだ。このように主はおっしゃいました。復活のことを私たちはどのように信じているでしょうか。昔、僕していた教会でですね、こんな方がいらっしゃいました。イエス様が復活をなさったということは信じられます。イースターの出来事は信じられますけれども、私たち人間もイエス様みたいに復活するというのは信じられないんだと、そんなふうにおっしゃっていた方がいらっしゃいました。あるいはある方はパウロの言葉を引用してですね、復活の時に私たちが新しい存在に変えられるというのは困るんだと、先に、その方は未亡人なんですが、先に亡くなった夫と天国で再会した時にお互い新しくなってお互いが認識できないと困るんだと、そんなふうにおっしゃっていました。何年経ってもご主人様の死を悼んでいらっしゃる方なんですけれども、今朝のサドカイ派とイエス様の議論、復活においてはというのは天国においてはどうなんだというふうに言い換えられます。天国で私たちはどうなるのかということです。今日のそのサドカイ派のストーリーで言えばですね、例えば7人目の人の妻が、夫のことがとても好きでですね、夫と天国で夫婦として再会することを希望しているのに、その夫は最初に結婚した人の夫で、あなたと赤の他人ですよと言われると、それは困る、ひどい、悲しいんだということになります。それは夫のことが大好きだった場合でですね、ある人にとっては天国に行ってまであの人と夫婦でいなければならないの困るんだと、それなら天国も地獄だね感じですごい、天国であの人から解放されたいという思いの人もあり得るかもしれません。これは多少笑い話のようですが、笑い話どころではないと思っている方もいらっしゃる、そんなことないです同じような笑い話が昔もあったようで、カール・バルトという20世紀最大の神学者と言われる人がいましてね、牧師が、 でその人にある未亡人が何度も尋ねたんですって。先生、私は天国で愛する夫と再会できますよね。でバルトはできますと答えました。けれどもその彼女はもう1回で満足しなくて、何度も何度もバルトのところに来て尋ねるんですって。私は夫と再会できますかと。 できますよってバルトは言うんですが、あんまり何度も来てしつこいのでへきへきしたらしくて、ついにこう答えました。あなたはあなたの愛する人と天国で再会できます。しかし好きじゃない人とも再会しますよと、そんなふうにバルトは答えたそうです。天国に行けば愛する人と再会できるとするならば、憎らしい、顔も見たくないと思っている人とも再会することになると。このお話はですね、多少笑い話ですが、私たちが天国というものを、自分勝手に考えていることを示しているのではないでしょうか。自分勝手というよりも、それは仕方ない。私たちは天国をイメージする、この復活をイメージするときに、どうしても今のこの世の生活の延長としてイメージしてしまうからです。イエス様は今朝このようにおっしゃいました。復活の時にはめとることも嫁ぐこともなく天使のようになるのだと。サドカイ派が天使を否定しているので、ユーモアを込めておっしゃったのかもしれませんが、イエス様はまず復活は確かにあるのだとおっしゃいました。人間の、私たちの存在は死んでしまってそれで終わりではないんだ、まだその先があるということです。この新約聖書には、コリントの信徒への手紙という手紙がありまして、その 1のところでパウロが復活について語っているところがあります。第一コリント15章ですけれども、そこでパウロは天上というのは天国ね、天国の体と地上の体がある、そういうふうに言っています。天上の体と地上の体がある。私たちはこの体ごと、私たちの全存在が復活させられるんだとパウロは言いますが、しかしその復活の時の体は天上の体、天国の体であって、今のこの体と同じではないのだというのですね。そうでないと、復活後ももし今と同じようだとするとですね、今と同じように天国でも病気があったり、ハンディキャップがあったり、老いがあり、死別があるままになってしまいます。それに私たち自身、復活後も罪を犯すことになる、不平不満や悪口なども言い合うことになります。もし今の私たちや今の生活がずっと続く、この延長線上に天国があるのならば、それは全く救いではないのです。イエス様の言葉、復活の時にはめとることも嫁ぐこともなく天使のようになる、これを残念と思うか良かったと思うか人それぞれだと思いますが、確かに言えることは、私が信じていることは、この復活する時は新しいものになるというのは、今よりももっともっと良いものに変えられるということです。私たちのイメージは限界があります。私たちのイメージを超えるもっと良いものに、その日には変えられるということです。私たちは聖書も神の力もまだまだ知りません。天国では私たちが知っているのよりももっと良いものになる。そしてその時には私たちの関係もまた新しいものになるのだと聖書は告げているのです。申しましたように、イエス様は神様の素晴らしい御業を証ししてくださるためにお語りくださいます。主はおっしゃいました。31節、死者の復活については、神があなたたちに言われた言葉を読んだことがないのか。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとあるではないか。神は死んだ者の神ではなく生きている者の神なのだと、そんなふうにサドカイ派たちに言いましたね。 この仮括弧32節の、これは旧約聖書にこう、旧約聖書で神様はこういうふうに言ってたでしょとイエス様は言ってるんですが、私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるというのはですね、神様がかつてモーセに語られた言葉なのです。今日の招きの言葉で読みましたけれども、出エジプト記3章ですね。ここはモーセが神様に呼び出されて、イスラエルの人々がエジプトで奴隷とされて苦しんでいるから、あなたが行って助け出しなさいとお命じになったところです。あそこでモーセはすぐに入っては言いませんでした。むしろもう拒否し続けました。モーセは神様にもういろんな理由をつけます。自分はかつてエジプトでもう大きな失敗をして、エジプトから逃げ出したものなんだと。そんな私の言うことをエジプト人が聞くわけないし、同胞のユダヤ人だって聞かないでしょうと。それに自分は口下手なものだと。私には無理です、誰か他の人を使わせてくださいと言って一生懸命お断りをしました。そんなモーセに神様がおっしゃったこと、イスラエルの人々にこう言うがよい、あなたたちの先祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である主が、私というのはモーセですね、モーセをあなたたちのもとに使わされたのだ、まあ、こんなふうにエジプトに行ったら言いなさいと、そういうふうにおっしゃいました。このモーセが生きていた時代、アブラハムもイサクもヤコブもずっと以前に死んでいます。約700年が過ぎています。それにもかかわらず神様はモーセに、私はアブラハム、イサク、ヤコブの神だよとおっしゃったんです。そしてイエス様は、神様はそういうふうにモーセに自己紹介したでしょ、私はアブラハム、イサク、ヤコブの神だとおっしゃったでしょ、神は死んだ者の神ではなく生きている者の神なんですよ、そんなふうにイエス様おっしゃいました。神は生きている者の神、その神が私はアブラハム、イサク、ヤコブの神だとおっしゃる、ということはアブラハムもイサクもヤコブも死んでいない、生きているということになります。私は何々の神である、これ英語で言うと I am the God of 何々、 I am 現在形なんですね。つまり神様は過去、現在、将来を含んで現在形で、ご自分が神であるとおっしゃるのです。私は昔アブラハムの神だったけれども、アブラハムが死んでしまった今は違うよではないのです。私は今アブラハム、イサク、ヤコブの神だとおっしゃる、昔のことではなく現在のことです。 I am the God of 何々、そうおっしゃる神様が今私たちのそばで生きていらっしゃるのです。このことは私たちの常識を超えています。限界を、私たちの限界を超えることです。私たちのスケールを超えている、そんな神の力、神の恵みです。アブラハム、イサク、ヤコブがこの世では死んでしまっても、神様はアブラハム、イサク、ヤコブの名前を呼び続けます。そしてこの人たちの神であることをおやめになりません。先ほどの出エジプト記3章でそういうお姿を神様はモーセに示されました。そんな力にあふれた、愛にあふれた神様の自己紹介を聞いてですね、モーセは驚いたと同時に励まされたことと思います。イスラエルの人々はアブラハム、イサク、ヤコブの神、この神様とずっと出会ってきました。今私たちはイエス・キリストの神として、そのような神と出会っているのです。イエス・キリストの神とはどういう意味か、かつて、2000年前には生きていたイエス・キリストの神だったという意味でしょうか。そうではありません。イエス・キリストを死人のうちからよみがえらせたもうた神です。神は死んだもの、死んだイエス・キリストの神ではなく、 生きているものの神、復活して今生きているイエス・キリストの神ということです。この神様の言葉ですね、私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。このアブラハム、イサク、ヤコブというところに、皆さんたちが先に天にお送りになった方のお名前を入れてみてください。例えば私の亡き父の名前を入れると、私は安尾さんの神であると、そういうふうにおっしゃるわけですね。神様は私は何々さんの神だと、今天にある人の神であると、その人の名前を今も呼ぶんだとおっしゃっておられます。同じようにそこに皆さんの名前も入れてみてください。私はあなたの神である、あなた〇〇さんの神だとおっしゃっておられる。それはたとえ私たちが死んでしまったとしても、あるいは私たちが死んで何十年何百年経ったとしても、神様は私たちの名前を呼び続けてください。私はあなたの神だとおっしゃってくださいます。私たちの神であることをおやめになりません。神様が私たちの名前を呼んで、私たちの神であり続けてくださる限り、私たちはたとえ死んでも神によって生きている、アブラハム、イサク、ヤコブのようにです。生きているということがどういうことか考えてみたことがおありでしょうか。生きているか死んでいるか、それは神様との関係がポイントになってきます。もし肉体的にはお亡くなりになったとしても、神様との関係が現在形でつながっているなら、本当の意味では生きているのです。私は何々の神であると、 I am the God of 何々、その人は生きていた時と全然変わらない言い方で神様は呼びかけてくださる。その時人は本当に生きるのです。一方肉体的には生きている、呼吸をしているとしても、神様との関係が切れているならば、私たちは本当の意味では死んでいるということになります。私たちに本当の命を与えてくださるのは誰でしょう。それは間もなくそのご降誕をお祝いするイエス・キリストです。死を超えて私たちを神様と現在形で結びつけてくださる、そのためにイエス様はお生まれになります。この世に来ている以上死別がありますが、死は私たちにとっては自分たち、私たちの力ではどうにもできない力です。けれどもイエス様は十字架に死んで、その死を打ち滅ぼしてくださいました。死を超えて私たちに呼びかけ生かしてくださいます。聖書が語る神様は旧約聖書、新約聖書、一貫した愛の方です。私たちも出エジプトのイスラエル同様、いろんなものに囚われて縛られて生きています。この一年いろんなことがありました。嬉しいことも楽しいこともありましたけれども、病気があり、困難があり、試練があり、コロナがようやく収まってきて感謝ですけれども、長い間感染対策しながらの日々はもう教会にとってすごく辛かったですね。社会人や子どもたち、学生たちにもいろんな影響がありました。この1年の間に大事な人を天に送るという、その別れを経験された方もいらっしゃいます。そんな私たちの全ての問題からの出エジプトのために、主が世に下ってくださる、そして十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、死者の中から復活してくださいます。神の力が死の力に対して勝利なさった。私たちは信仰によってこの神の力に預かり、神様と結びつけられるのです。さてこの後賛美歌を歌います。一編の賛美歌、ひとたびは死にしみも、人気のある賛美歌で愛唱されている方も多いかもしれません。ひとたびは死にしみも、主によりて今生きぬ、見栄えの輝きに罪の雲消えにけり、昼となく夜となく主の愛に守られて、いつか主に結ばれつ 世にはなき交わりよと、まあ、麗しい文語の調べですのでそのまま受け止めればよいのですけれども、まあ、今の言葉で、読んでみたいと思います。一度は死んでしまっていたようなこの身も主によって今生かされている。主の栄光があまりにも輝いてくださっているから私の罪さえ消えてしまうほどです。昼となく夜となく主の愛に守られています。主よ、あなたに結びつけられたこの交わりは世にはない天地を超えた恵みの交わりなのです。主の受けぬ試みも主の知らぬ悲しみも移し世にあらじかし、私たちが受けてきた試練もあの日あの時の大きな悲しみも実は主が十分知っていてくださっているのです。主の知らない困難も試練も悲しみも実はなかったのです。この一年、そして来る一年もそうです。私たちの人生の足跡にはいずこにも主の足跡が共にある。こんな賛美をご一緒に捧げつつ今年最後の12月へ、そしてアドベントへとご一緒に歩んでまいりたいと思います。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、アブラハム、イサク、ヤコブ、モーセ、そしてイエス・キリストの神が多くの信仰者たちの名前を呼び続けてくださっています。そのあなたが今私たちの名前を呼んでくださっています。過去、現在、将来までも生きてそのお力を表してくださるあなたの愛の中で生きよとおっしゃってくださるこの幸せを受け止めさせてください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。
御言葉の恵みに感謝して共に賛美いたしましょう。賛美歌一編の532番、プリントをご覧ください。 私たちの感謝と献身の印として献金をいたしましょう。お座りになったまま奉献感謝の賛美いたしましょう。賛美歌21-65-2番です。21-29番を賛美し、祝祷をいただきます。
これで終わった。神に仕えるため出て行って主の福音を述べ伝えなさい。願わくは主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが使わされゆくあなた方一同とともに、あなた方につながる家族、友人、職場、学校、地域、神様が作られたすべてのものとともに、今も後も、とこしえまでもありますように。アーメン。
アーメン。